はい、こんにちは、サライジン三永です。先日大原の若光院に行ってきました。まだ完全に紅葉してはいませんでしたが、赤と緑の入り混じったもみじが素晴らしかったです。池水にもみじが散り敷く中を鯉がゆったりと泳ぎ、ぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃぼちゃと水音が響いて良い風情でした。大原は何度行っても良いです。さて、年末のこのシーズンですから、赤穂浪士の吉良邸討ち入りについて語ります。11月22日からは映画決算忠臣蔵も公開されることでありますので、元禄15年12月15日虎ノ城国午前3時半ごろ、大石蔵之介はじめ赤穂浪士47名は九州浅野匠守長典の無念を晴らすため宿敵吉良幸助之助の屋敷に討ち入りました。2時間余りにわたる戦闘の末、赤穂浪士は吉良の首を挙げました。元禄15年12月14日午後8時ごろ、大石蔵之介は小野寺十内と共に籠に乗り、両国矢野倉米沢町の堀部弥平宅に移ります。ここで大石蔵之介は小野寺十内堀部弥平と最後の杯を組み交わし、それから大石蔵之介は小野寺十内と少し将棋を指しました。夜が更けるにつれて浪士たちが次々と集まってきます。午前0時ごろ、大石蔵之介はじめ四十七士は堀部安兵衛宅、杉野十平士宅に移り着替えを済ませます。兜頭巾もかぶり、黒の重ねの下に鎖片びらを着て、鎖入りの桃引きを履き、脚畔にすね当てを当て武者わらじを履きました。袖の下には目印のためにめいめい自分の名前を書きます。午前2時ごろ、両国相生町の前原伊助の狩屋へ移ります。前原伊助は吉良邸裏門60メートルの位置に米屋を開いて吉良邸の情報を探っていました。この前原米店が今夜の討ち入りの前線基地となります。夜が更けるにつれて他の浪士たちも三三五五集まってきました。暗闇に目を鳴らし、酸味の薬を口に入れ、それぞれ刀、槍、弓、薙刀、斧といった得意の武器を手に取ります。虎ノ城国午前3時半ごろ、大石蔵之介はじめ四十七士は表門組と裏門組に分かれ、吉良邸へ目指して出発します。ザッザッザッザッザッザッザッザッ、昨夜降った雪に暁の霜が降りて足場は安定していました。人目を避けるために提灯も松明もつけませんが、月の光が雪をしらしらと照らし、明かりに困ることはありませんでした。医者の寺井玄達が負傷者の手当てのために吉良邸のそばに待機します。大石蔵之介率いる表門組23名は二筋のはしごをかけて屋根を乗り越えて侵入します。ドサッドサッドサッドサッ、邸内の雪の上に降り立つと、工場所を入れた木箱を竹竿の先にくくりつけたものを内玄関の前にドスッと打ち立て、小野寺幸右衛門が名乗りを上げます。我らは浅野匠守の旧家臣、九州の無念を晴らさんため幸助之助殿の印をいただきに推参つけました。3人一組になってどかどかと吉良邸内に踏み込んでいく。何事だ、ズバー、万人は突然の襲撃に訳がわからないままに切られてしまいます。そこにたくさんの弓が立てかけてあったので、小野寺幸右衛門はその弓を吉良方が使うことを嫌って弓の弦も全部切りました。不破和右衛門は武勇一辺倒の人です。この夜は最も働きがあり、四五人も切り伏せました。書院に踏み込んだところ、背後からブーンと薙刀で切りつけてくる。あっと刀を構えて振り返ると、まだいとけない少年でした。なんだ、子供か、いくらなんでもこんな子供を切れるか。不破和右衛門は少年の薙刀を軽くかわしますが、少年はがむしゃらに突っ込んでくる。仕方なく肩に軽く浴びせかけると、うわー、奥へ逃げていきました。実はこの少年こそが吉良幸助之助の実の孫にして養子の吉良義親であったのですが、不破和右衛門は後でそれを知って取り逃がした、地団駄を踏んだと言います。裏門組24名は吉田忠左衛門も大将に、小野寺十内狭間騎兵が指揮を取ります。三村次郎左衛門と杉野十平次が掛け屋という大きな小槌でドンドンドカバキッ 裏門も叩き壊し、火事だーと大声を上げて敵をかく乱し、門入ってすぐ左の長屋の前にいた二人の敵をズバッズバッと仕留めます。目指すはキラの首。表門組と裏門組は合流してキラの寝室を目指しますが、すでにもぬけの殻でした。やられた、逃げられたか。いや、待ってください。カヤの和助が寝具の中に手を入れます。まだ暖かい。キラは近くにいます。四十七士は血眼になってキラの行方を探ります。吉田忠左衛門、寺坂吉右衛門、狭間十次郎の三名が台所の裏の炭部屋を捜索しようとしたところ、中から人の気配がして、皿や茶碗、炭をめちゃくちゃに投げつけてくると思ったら、バーッと三人飛び出してきたので、ズバッズバッドセッ、返り討ちにしました。中にまだ一人いる気配がする。出てこい。狭間十次郎が叫びます。狭間十次郎、この年25歳、父狭間喜兵衛、弟狭間新六郎とともに家族3人で討ち入りに参加していました。四十七士の中で家族3人で討ち入りに参加したのはこの狭間家が唯一です。中を明かりで照らすと、隅田原の向こうに人影が見える。そこがズバーッと槍で一突き、ガーガラガラガラッと隅田原が崩れて、白い寝巻き姿の老人が投げ出されます。老人は脇差しを抜き、振り回し振り回し逃げようとしますが、竹林忠七が背後からズバン、ガーッと。もしやこれが光助の助か。確かめてみましょう。狭間十次郎が老人を庭へ引っ張り出す。調べてみると、首に巻いたお守りが普通のものと違っている。額を見ると傷がある。背中を見ると傷がある。間違いない。光助の助を討ち取ったぞ。ピーン。竹林忠七が合図の笛を吹き、皆を集めます。捕らえておいたキラの足軽に尋ねると、間違いありません、ご隠居様です。証言が得られたので、大石蔵之助は刀を抜き、キラ光助の助の胸に刀の切っ先を突き立て、つぶつぶとゆっくり沈めました。ようやく、ようやく、寒涙にむせぶ赤穂浪士たち、いや、これより後は赤穂義士と呼びましょう。その後、大石蔵之助は一番槍の狭間十次郎に刀を渡し、キラの首を切り落とさせると、白い布で首を包みました。最後に全員で邸内を見回り、火の不始末がないか確認します。ろうそくの火を吹き消し、火鉢には水をかけるという念の入りようでした。確認が終わると、裏門に集合し、堀部安兵衛が点呼をかけます。元禄15年12月15日明け6つ午前6時ごろ、大石蔵之助はじめ四十七士は宿敵吉良光助之助を討ち取り、本懐を遂げると、吉良邸の西の裏門から通りに出ます。鎖片びらがボロボロになったもの、全身血まみれのもの、それぞれに凄まじい格好をしていました。通りには義士たちの親類が待っていました。やったのか、成功か、おお、口々に上がる歓声。お疲れ様でした、皆さん、本当にお疲れ様でした。近松貫禄の下僕陣三郎がみかんと餅を配って回ります。陣三郎、一つ頼まれてくれぬか。は、ご家老、私にでございますか。これをな。大石蔵之助が懐から取り出したのは、討ち入り成功の書状でした。これを九州浅野匠守の北の方、陽前院の付き人、落合与左衛門のもとに届けてほしいと。そしてもう一人、お使いを頼まれた人物があります。寺坂吉右衛門は、老子の中で最年長の吉田忠左衛門の下僕です。足軽の身分で唯一四十七士に加わり、討ち入りに参加しました。この寺坂吉右衛門が主君吉田忠左衛門より頼まれます。広島に預かりになっている九州浅野匠守の弟にして養子の浅野大学への討ち入り成功の書状を。陣三郎はすぐに出発しましたが、寺坂吉右衛門は、皆さんとお別れするのは名残惜しいですと言って、 泉岳寺までついていくことにします。赤穂氏はまず吉良邸隣の恵光院無縁寺を訪ねます。明暦3年1657年の明暦の大火で亡くなった人々を弔うために建立された寺院です。ここで一休みさせてもらおうと思いましたが、恵光院では義士たちの血まみれの姿を見て恐れをなして門を開きませんでした。そこで両国橋東詰めで一休みした後、大川に沿って一の橋通りを南下していき、元禄11年にできた永代橋を渡って泉岳寺を目指します。吉良幸助之助の首は牛尾田又之丞が槍の先に下げて高く掲げながら進みました。途中新橋あたりで大石蔵之助は吉田忠左衛門と富の森助右衛門の両名に書状を託します。自分たちはこれこれこういう事情で討ち入ったという事情を書いた浅野匠の家来口上です。これを愛宕下の幕府大目付戦国放棄の神邸に持って行かせ自首してこいと命じました。午前9時ごろ、44人の赤穂義士は泉岳寺に入ります。門前には見物人がごった返しておりました。寺坂吉右衛門はここまでついてきましたが、大石蔵之助に諭されてようやく広島に向けて出発します。境内に入るとまず旧主浅野匠守の墓前に吉良幸助之助の首を捧げ、同志を代表して大石蔵之助が本懐を遂げた次第を報告します。一番槍の狭間十次郎をはじめ大石蔵之助、原宗右衛門以下全員が昇降しました。赤穂義士の自首を受けて愛宕下の戦国放棄の神邸から役人が使わされてきます。大石蔵之助、その方の口上書によると同志は四十七人ということであるが、一人足らぬようだが、一人は脱落いたしました。吉良邸へ向かうときはおりましたが、どこへ行ったものやら。そうか。まあ、それはよい。こたびのそなたらの振る舞い、実に全く感心したぞ。改めて全員揃ってから戦国邸へ参られるがよい。かしこまりました。義士たちは泉岳寺に着くとすぐに切腹を命じられるかと思っていましたが、そうはなりませんでした。午後8時過ぎまで泉岳寺に留め置かれます。その間、家族に手紙を書く者、ボロボロになった刀を研ぐ者、また泉岳寺には150人からの修行僧がいました。彼らがひっきりなしに義士たちを訪ねてきては、どうでした、討ち入り怖かったでしょうねと話を聞き、サインも求めました。まるでヒーロー扱いでした。泉岳寺では義士たちに食事の用意を始めました。すると一番槍の狭間十次郎が吉良の首を包んでいた包みを持ってきて、包みを解いて、この首見納めでござるぞと見せびらかした後、寺で用意していた茶壺の上に吉良の首を据えて、血まみれの手で箸を取って食事を始めました。そこへ泉岳寺の僧が酒を運んできます。魚がございませんが。すると義士たちは、魚ならここにあると吉良の首を示したと言われます。午後8時過ぎ、44人の赤穂義士は十数人の泉岳寺の僧に守られて愛宕下の戦国放棄の神邸へ出発します。赤穂義士46名に対する処分は保留とされ、4つの大名家の江戸屋敷に分けて預かりとなります。熊本の細川家には大石蔵之助はじめ17名、伊予松山の松平家には大石力、堀部安兵衛ら10名、長州の毛利家には前原伊助ら10名、三河岡崎の水野家には狭間十次郎ら9名が預かりとなります。一人失踪した寺坂吉右衛門に対して厳しい追及は行われませんでした。戦国放棄の神の計らいと思われますが、四十七士の中で唯一寺坂吉右衛門は足軽身分だったことも関係しているかもしれません。討ち入り後、寺坂吉右衛門は45年の歳月を生き、83歳で四十七士の中では唯一天寿を全うしました。熊本の細川家では大石蔵之助はじめ17名を丁重に客人としてもてなします。藩主 細川綱利は、
かかる融資を預かることは大変な名誉であると言って、大石蔵之介以下17名に直接面会し、19名の接待役をつけてくれました。中にも肥後山鹿の人堀内伝右衛門は、技師たちに同情的で家族への手紙を取り継いだり、討ち入り前後の事情を聞いて書き留めたりしました。食事は毎日豪華でした。藩主と同じ25歳、汁物が2品に、おかずが5品出ました。上後には酒が、下戸には甘酒が振る舞われ、昼は茶菓子、夜はうどんが出るというありさまでした。さすがに技師たちは胃がもたれてきます。ご家老、何とか言ってくださいよ。
そうだな、ありがたいことではあるが、さすがにここまで来るとな。
そこで大石蔵之介は接待役に相談します。
我々は浪人生活が長かったですから、粗食には慣れております。玄米とイワシで十分でございます。
そう言われましても、上から命じられておりますので勝手に変えることはできませんと断られたばかりか、食事はさらに豪華になりました。ある時、接待役の堀内伝右衛門が呼ばれて行ってみると、20代から30代の若い技師たちが集まっていました。
皆さん、何事ですか？
やあご主人、いつもお世話になっておるので、今宵はお礼として芸尽くしをご覧に入れよう。そう言って余興大会が始まります。若い技師たちが歌舞伎や狂言の口真似を面白おかしくやってみせました。それを隣で聞いていた年配の技師たちは、
しょうがねえな、大石に行って若い連中をどうにかさせろなどとつぶやいたと。
預かり生活の中にはそのような場面もあったということです。元禄16年1703年2月4日午後2時ごろ、技師たちが預かりになっている4つの屋敷にそれぞれ幕府の上司使いが到着します。全員切腹。細川家の下屋敷では幕府の上司が大石蔵之介にそう伝えました。
どのような処分でも受けなければならないところ、切腹とは。同志を代表し、感謝いたします。
そこで幕府の上司は大石蔵之介に近づき、吉良家は改易と決まりましたぞ。
はっ。
すぐに大石蔵之介は別室に下がって、他の16名の技師たちにこれを伝えます。
よっしゃー、吉良家断絶！我らの戦いは無駄ではなかった。
官類にむせぶ技師たち。その後、大石蔵之介は藩主細川綱利に拝謁し、
今日までのご親切、お礼の申し上げようもございません。
深々と頭を下げます。接待役の堀内伝右衛門に対しては、養子閣運への伝言を頼みます。
天気も良き今日、父は晴れ晴れした気持ちで死に赴いたとお伝えください。
細川家下屋敷書院の前庭にて、午後4時ごろから切腹の儀が始まります。午後5時ごろまでには全員が果てていました。大石蔵之介享年45。その後、幕府の上司の言った通り、吉良家は断絶となりました。右は高輪千岳寺、四十七士の墓所、雪は消えても消え残る縄千載の後までも、いわゆる忠臣蔵、元禄赤穂事件、赤穂浪士の話、今日に至るまで様々に形を変え、繰り返し物語られております。小説に、お芝居に、映画に、今日に至るまでその志は慕われ続け、日本人の中に生き続けています。発売中です。日本の歴史、江戸幕府の始まり、2代徳川秀忠から7代徳川家継の時代まで、江戸の町づくり、春日の局、徳川家光と鎖国の完成、島原の乱、由比小説の乱、明暦の大火、徳川綱吉と生類憐れみの霊、そして元禄赤穂事件、新井白石と宣教師しどっちなど語っています。百人一首、全首全歌人、徹底詳細解説。百人一首の全首を歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など、さまざまな角度から楽しく、詳しく解説しています。語り継ぐ日本神話、 日本神話を古事記に基づき現代の言葉で分かりやすく語っております。楽しみながら日本神話を学べます。どれも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。